お金持ちになる30の習慣。その1。お金も性の勉強も全然足りない。お金も性も誰もが一度は触れる必要な知識です。にもかかわらず、学校では積極的に触れようとはせず、むしろ顔を背ける傾向があります。お金や性の話を先生に言うと、子供がそんなこと言うものではありません、と叱られます。お金や性について真っ向から立ち向かって教えようとしません。特に日本の場合、お金の話をするとどうも嫌な顔をします。性教育も同じです。確かにお金は人の欲が絡みますし、性教育はいやらしい面があるのも確かです。しかし、お金も性も人間が生きていくためには欠かせないことです。学生時代でも最低限の勉強は必要です。学校で勉強の機会を与えてくれなかった状態のままでは社会に出たとき苦労します。もっと早くにお金の苦労を知っておけばと思うのは、もっと早くに勉強しておくべきだったと思う証拠です。苦労は早くにするからいいのです。確かに苦しいことですが、早くに経験すれば早いうちから対策や知恵が身につけられます。また、学校で教えてくれないなら、自分から積極的に勉強する機会を作りましょう。あなたがまだ学生なら、一人暮らしをしたり、アルバイトをしたりするのはいい経験です。学校では学べない貴重な体験ができるはずです。一人暮らしやアルバイトなどでもっとお金の勉強をする。お金持ちになる30の習慣。その2。お金持ちにはお金に関する習慣がある。お金の勉強は学校では十分にできません。では、どこで最初に学ぶのかというと、両親からです。両親の生活習慣からお金の関する哲学を学ぶのが第一です。そばにいるからこそお金について学びやすくなります。私の家庭は大金持ちではありませんが、生活に困らないほどのお金はあります。それは両親のお金の使い方が正しかった証拠です。私がいろいろな勉強ができたり、経験ができたりするのも、実はお金があったおかげという部分があります。おかげでアメリカに留学をさせてもらい、いろいろな勉強や経験を積む機会ができました。しかし、私の両親はお金に関してうるさい人です。小さな金額でももったいない、ガクチ癖です。節約をしようとします。私がまだ小さかった頃は、なぜ小さな金額で大騒ぎするのだろう、と思っていました。もったいない。もったいない、と小言ばかりを言う母にイライラしたこともありました。新しい服はめったに買わず、いつも古着ばかりを着ている母だけを見ると、お金のある人には見えません。お金はあっても貧しい節約ぶりなのです。しかし、私はそんな家庭で育ちながらふと気づきました。実はそうした習慣はお金が貯まるポイントであることに気づくようになりました。宝くじに大当たりをしてお金ができたわけではありませんし、最初からお金があったわけでもありません。両親にお金が貯まるような生活習慣がありました。両親に備わっていたお金が貯まる習慣のおかげだと気づきました。小さい頃からそうした両親を見て育ってきたため、父と母の習慣を分析することで今回の本を書くことができました。お金に関する哲学は両親の生活習慣から学ぶ。お金持ちになる30の習慣。その3。徹底的な節約はお金持ちになる基本。私の両親が心がけているお金持ちになる習慣といえば、真っ先に節約が思い浮かびます。私の母はとんでもない節約家です。たった10円高いだけで騒ぎ始めます。スーパーマーケットで買い物をするときには10円でも安いものを探し出し買うようにしています。皆口家の食卓は常に質素で、誕生日や記念日といった特別な日以外は白米のご飯とおかずしかテーブルに出てきません。父はよくお茶漬けを食べ、きゅうりのお漬物をつまみながら美味しいと言います。父も節約家で質素な人ですから、母の節約的な考えと一致しているようです。私はもっと美味しいものが食べたいとわがままだった時期もありました。しかし母は相変わらず質素と節約を貫きます。私もすでに慣れています。父も母も節約家であり、小さな頃からずっとそうでしたから普通だと思っていました。私も両親につられ質素な生活でした。年を重ねるにつれて、実はその節約という習慣こそがお金持ちになるポイントであることに気づきました。父と母は常に節約を心がけ、無駄な出費は極力抑えていたのです。お金を貯めるポイントはまず徹底的な節約にあります。これでもかというくらいに節約ができるところは、徹底的に節約をすることこそがお金が貯まるコツなのです。徹底的な節約を習慣にする。お金持ちになる30の習慣。その4。お金持ちになれても家庭崩壊では意味がない。私の両親は常に徹底的な節約を心がけています。特に母はお金に関してはうるさい人で、少しでも出費が削れるところは削り、大切なお金が逃げないようにしています。少しでも安いところはないのかとチラシを見比べたり、時には皆口家の畑にある野菜で済ませたりしています。しかし、こんな母には不思議な瞬間があります。いつもは節約家の母が急にお金をどんと使う時があるのです。家族旅行や誕生日、記念日といった家族行事に関することです。小さい頃の私は節約家の母がこうした家族行事に限ってはお金を大胆に使う光景を不思議に思っていました。 いつもはお金にうるさいのになぜ家族にだけはお金をかけるのかなと不思議に思っていたわけです。しかし私が大人になるにつれて母がそうして上手にお金を使っていることにだんだん気づいてきました。母は家族旅行や誕生日、記念日だけは羽振りが良くなります。今まで節約ばかりしていた母が家族行事にだけはお金を惜しまないのです。いつも節約をしているのにこれでは意味がないと思いましたが、見方を変えれば母は何を大切にしているのか伺えます。母は家族関係を何より大切にし、幸せの土台は家庭にあると考えていたのです。いくらお金があっても家庭が崩壊しては意味がありません。ただお金を貯めるのではなく、幸せになるために家庭を大切にし、そのためにお金を上手に使っていました。それが母にとっての哲学であり尊いものです。父も同じようなことを考えています。父も同じくして家族旅行にはお金を大胆に使い、家族ができるだけ楽しめるお金の使い方をしています。いつもは節約で質素な生活をしている父と母は、家族旅行でお金を使い、そのおかげでさらにその夫婦関係を向上させていました。お金を家族や夫婦関係向上のために使い、そのために普段は節約をしているのです。だから幸せであり、お金持ちになれたのです。家族行事にはお金を惜しまないようにする。お金持ちになる30の習慣。その後。お金の節約はしても、人間関係まで節約をしてはいけない。お礼に関しても、母はお金を惜しみません。普段はどんなに節約しても、お礼を書く手紙やお歳暮などには節約はせず、しっかりお金を使います。うっかり忘れることはなく、事前に誰に何をあげるべきかを紙に書いて、デパートへ行くほどです。母には人間関係が大切だ、という口癖があります。普段から母は人間関係が大切だ、と口うるさく言っていました。普段は節約しても、感謝だけは忘れない意味です。以前母とお歳暮を買いに行った時のことです。いつも父がお世話になっている人へのお歳暮を買いに行く時も、それぞれの値段を見比べます。こっちの方が安い、あっちの方が安いと母らしく値札に反応します。しかしそんな節約を意識しながらも、最後はいつもお決まりのパターンです。お世話になっている人だからねと柔和な笑顔になり、高い方を選ぶのです。日頃は節約を心がけていても、人間関係まで節約しては意味がないと母は思っていたのです。確かに日頃の節約は重要です。しかし、それが行き過ぎて、感謝のお礼まで削ってしまってはいけません。いくら節約を心がけていても、感謝も削り、お礼も削ってしまってはお金を貯める意味がないのです。人との関わりを削ることは、幸せまで削ることになるのです。お礼に関しては、お金を惜しまないようにする。お金持ちになる30の習慣。その6。見るだけ、聞くだけなら、無料。私の父は、物を買うときには、必ず、店員さんと話をして、値切りを始めます。まず、値札に書いてある値段では素直には買わず、店員さんと何度か値段についてのやり取りをしてから、やっと買います。大安売り。と、値札に書いてあるにもかかわらず、これ、もう少し安くならない。と、さらに追い打ちをかけます。店員さんも、もうこれが限界なんですよ、と焦りながら言い訳を返します。父は少しでも安くなるように交渉をし終えてから、ようやく商品を買います。実際にそんなやり取りを通したところで、安くならないことがほとんどです。大安売り。特別大サービスとある商品は安さの限界のため、交渉をしてもノーと言われることがほとんどです。しかし、ごくたまに本当に安くなる時があるのです。父は見るだけ、聞くだけなら無料と言います。見たり聞いたりするだけなら元ではかかりません。大阪の商人は値切るのが基本と言われます。私も以前、関西の友人に一回は値切ってみた方がいいと言われたことがあります。値札に書いてある数字があり、まずはそこから値下げをしてから買うのが基本なのです。もっと安くなるかもしれないのに、チャンスを見過がしてしまうのは、それだけ無駄な出費をしているということなのです。買う前に、まずは値切ってみる。お金持ちになる30の習慣。その7。買い物はできるだけ現金で買う方がいい。昔と違って、クレジットカードで買い物をする機会が増えました。簡単にクレジットカードを作れるようになりました。クレジットカードで支払えるお店も増えました。しかし、いくらクレジットカードとはいえ借金であることを忘れてはいけません。クレジットとは信用という意味です。信用があって、その信用をもとにして一時的にお金を貸してもらっているわけです。私の両親はお金はあるにもかかわらず、クレジットカードはあまり使いません。買い物の時はまず現金を用意します。お金の量を目に見える形にして、手で触れる状態にしてから感覚的に買い物をしています。その方が自分が使ったお金の量を把握しやすいからです。確かにクレジットカードならもっと簡単に買い物ができるでしょう。しかし、その簡単で手軽さは便利でもありますが、危険でもあるのです。お金を使っているにもかかわらず、使っていないような感覚になります。お金の量が感覚的にわからなくなってくると、使い方もおかしくなります。お金も物です。お金と接する機会が少ないと、金銭感覚が鈍くなってしまうのです。できるだけ現金で買い物をする。 お金持ちになる30の習慣。その8、チャンスはお金をかけないと生かしきれない。チャンスの時にはお金を惜しまないことがお金を上手に使うコツです。運よくチャンスが巡り回ってきた時にはお金をかけておかないと有効活用できないのです。運よくチャンスがつかめてもお金を使わなければせっかくのチャンスが水の泡になりかねません。先日母が一人で東京に遊びにやってきました。もともと母は出不精で父と二人で来る予定だったのですが、父が突然の怪我で入院してしまうことになりました。せっかく取った飛行機のチケットを使わないのはもったいないという話になり、母だけが一人で来ることになったのです。私と母は東京観光では有名なハトバスに乗って東京を一回り観光してきました。最後の観光スポットである東京タワーの展望台にいる時のことです。その時、たまたま震度4の地震を受け、東京タワーのエレベーター点検のためしばらく立ち往生してしまいました。東京タワーの展望台で地震に遭うという経験も珍しいものです。30分ほど閉じ込められましたが、安全だということが分かり、地上に降りられたと思ったら、今度は電車が動いていません。山手線をたどり羽田空港まで行くつもりだったのですが、電車も地震が起きたための点検をしていて動いていませんでした。よし、それならタクシーだと思い、タクシーを捕まえようとしますが、全然捕まらないのです。みんな予定があり、電車がダメならタクシーを使おうと同じようなことを考えていたのです。約束や予定があるため、他の人も必死で悪い人足先にと言わんばかりにタクシーに手を振り、タクシーを捕まえてしまうのです。しかし、帰りの飛行機の時間は時一刻と迫っています。諦めかけた時、本当にたまたま空席のタクシーが私たちの目の前にすっとやってきました。努力でも何でもなく、たまたまの運です。これだ。というチャンスを得て、タクシーに乗った私は迷わず羽田までお願いします、と言いました。この機会を逃しては飛行機に乗り遅れてしまうと思い、チャンスを生かすために羽田までの距離なんて関係ないと思ったのです。距離があろうが、お金がかかろうが、このチャンスを逃しては飛行機に乗り遅れ、大変なことになると思いお金をかけたのです。もし、この時お金をケチって電車が動くまで待っていたら飛行機には乗り遅れていたでしょう。どこかのホテルに泊まらなければならないし、余計にお金が飛びます。時間もお金も余計にかかり、実家に帰るまでに遠回りをしてしまうことになっていました。チャンスを生かしきるためにタクシー代をケチることなく、ボンとお金を出したのです。このチャンスにお金をかけた母はギリギリ飛行機に間に合い、無事予定通りに実家に帰ることができました。チャンスにはお金をかけて生かしきる。お金持ちになる30の習慣。その9、お金の自慢は身を滅ぼす習慣。お金持ちになりたければお金の自慢は控えるのが賢明です。お金の話はいいのですが、自慢は NG です。経済的に余裕ができると豊かさを周囲に見せつけ、羨ましく思われたい気持ちが出てくるかもしれません。しかし、お金があることを知った人たちがあなたのところへお金を貸してくれと押しかけるようになります。金の自慢をするくらいですから、それなりにお金のありそうな身なりをしておかなければなりません。古着や流行遅れのファッションをしていると示しも格好もつきません。見栄を張って必要以上にお金のかかるアクセサリーや洋服を身につけ、お金持ちに見える努力をしなければいけなくなるのです。これがお金が流れ出ていく原因です。入ってくる量が多くても出ていく量も多いならたまりません。お金の自慢をして見栄を張るとどんどんとお金が逃げます。本当のお金持ちはできるだけ周りにはお金持ちと気づかれないよう地味で質素な生活を送っています。むしろテレビでお金持ちだと豪語する人たちは、洋服や家の管理、見栄を張るためにそれだけどんどんお金が流れ出ています。そういう私の父も質素極まりない生活をしています。お金はあっても自分でお金があるとは決して言いません。お金があることを人に言ったところで面倒なことが多くなることを知っているのです。むしろできる限りバレないように普通にしています。そのおかげで人からお金の肩代わりや保証人のお願いをされることがなく、精神的な負担も軽く済んでいるのです。何より自慢をしないため見栄を張るような必要もありません。父はいつも古着を身につけ、流行を追ったりしません。だからお金が出ていく量を少なく抑えることができ、結果としてお金が貯まっていったのです。人間は見栄を張ると必要のないお金を使ってしまうのです。お金の自慢をしないようにする。お金持ちになる30の習慣。その10、状況に応じて共働きをする。お金を稼ぐ方法は夫婦揃って共働きをすることです。収入の入り口が一つであるより二つである方がお金がより多く入り、それだけ生活が楽になります。ただし、いつも家には誰もいない状態が理想的かというとそうではありません。必要に応じて共働きをしたり、あるいはしなかったりと臨機応変に対応することです。ずっと朝から晩まで家に誰もいないのでは子供がかわいそうです。一人テーブルで冷めたご飯を食べるのは子供の教育にもよくありません。私の家庭は基本的に亭主関白で、父が稼ぎの中心になっていました。母は私と妹の面倒を見ながら家事をしていました。しかし、これがずっと続いていたわけではありません。時と場合に応じて母も働きに出て共働き状態になる時がありました。私や妹に手がかからなくなり、余裕が出れば近場でアルバイトを見つけます。少しでも生活の足しになるお金を稼いでいました。 何もないからといえでじっとしている母ではありません。いつもお金のことをブツブツ言っているくらいの人でしたから、時間に余裕ができれば自分も稼ぎに出ていました。今や塾や習い事が当たり前の時代になっています。生活費や光熱費だけでなく、子供の養育費も負担がかなり大きくなっています。子供に教育熱心で有名な韓国では、教育費が子供一人につき10万円相当にも及ぶ家庭もあるようです。いずれ大きく稼ぐようになるであろう我が子に大きく投資をして、食費や光熱費以上にお金をかけているのです。父の仕事、母のアルバイトという両方の収入は、私と妹の教育費につぎ込まれたのです。状況に応じて、共働きをする。お金持ちになる30の習慣。その11。楽観的な性格はお金にも愛される。私は基本的に明るい方です。これは父と母からの影響を大きく受けているからです。私の父も母も楽観主義で明るい性格の持ち主です。何事も良い方へ考え、世の中を肯定的に捉えています。そんな父と母には共通した口癖があります。まあ大丈夫だろう。なんとかなるだろう。その時はその時。こうした口癖を幼い頃から耳にタコができるほど聞かされてきたため、私にも伝染してしまっただけです。楽観的性格はお金を稼いだり節約したりする際にも良い方向へ傾くことが多いようです。父が店員さんとの値段の交渉に入った時に痛感します。父は口が上手くて明るい性格なので、値引きをしてもらえることが多くあります。ニヤニヤしながら、もう少し安くなりませんかねと言います。また母は明るい性格から人付き合いが上手く、他の人から助けてもらったりもらい物をしたりすることもしばしばです。世の中の流れに反しては自分が苦労するだけです。できるだけ全体を肯定的に明るく考えていく方が物事もうまく進んでいくのです。徹底的な楽観主義を貫いてしまいましょう。楽観主義になる。お金持ちになる30の習慣。その12。健康であるということは時間とお金を節約しているということ。風邪をひいたくらいで学校を休むな。私は小さな頃から父からそう言われてきました。体調が悪い時に学校を休みたいと母に言うと、父が横からダメだと一言です。そんな厳しいことを言うほどの父でしたから、本人は当然のようにめったに会社を休みませんでした。というよりめったに体調が悪くならないほどの鉄の体を持っていました。どういうわけか、いつも健康で病気や具合が悪くなることは、子である私でさえも思い出せないほどめったにないことでした。また多少体調が悪くても根気で会社に行ってしまいます。父が会社を休むなんて、これまでの人生で数える程度の回数しかありません。今思えば、この健康のおかげで治療費や入院費にお金を使うことがなく、知らぬ間に節約をしていたということです。病に倒れれば入院に大きな時間とお金を取られてしまい、生活がつまずいてしまいます。実際、健康運は金運と大きなつながりを持っています。お金を稼ぐときには、体があってこそ会社に出社できたり仕事ができたりするわけです。まさにお金稼ぎは体が資本です。健康であるほどそれだけしっかり仕事ができることは言うまでもありません。健康はお金を稼ぐための土台だということです。健全な肉体は時間とお金を節約しているということになるのです。健康には気を使う。お金持ちになる30の習慣。その13。夫婦仲の良さはお金を稼ぐための土台になる。いい嫁に恵まれた。時折、私の父は母との出会いに感謝を述べます。もう50を過ぎてこんな言葉が言えるというのは、よほどのことだと感じられます。聞いているこちらが恥ずかしくなるくらいです。実際、父と母はとても仲が良く、いつも二人でいます。二人で中国へ旅行に行ったり、レストランへ食事に行ったり、と昔から相変わらずの仲の良さです。私は今まで父と母が喧嘩をしているところを一度も見たことがありません。父はいつも母を必要とし、母もいつも父を必要としていることが、子供である私にもよくわかるほど仲良しなのです。お金を稼ぐ人には夫婦関係が大きく影響を及ぼし、夫婦関係が良ければ良いほどお金を稼ぎやすくなります。夫婦は人生のパートナーであり、お互いの生活の支えになるだけでなく、精神面でも大きな支えになっています。仕事で疲れた時や落ち込んでいる時に、パートナーが励ましてくれれば、また元気が出るというものです。また、困った時には、パートナーの客観的な一言からアイデアがひらめくこともあります。一人の考えでは主観的になり自分を見失いがちですが、パートナーはいつも一緒にいますから、客観的に見ることができるのです。最近、頑張りすぎていない。最近、ちょっと食べすぎているよ。いびきがうるさくなった。母はいつも父に預言者のような忠告をします。いつも一緒にいる人だからこそわかることであり、こうした助言を父も積極的に受け入れ、生活が傾かないように修正しています。パートナーとの関係の良さそのものが大きなサポートになります。夫婦の関係が良ければ日々の頑張りにつながり、家族のためにと力がみなぎってくるのです。父は母のためや家族のために仕事を励んでいます。母との旅行を楽しむためや食事を楽しむためにお金を稼ぎ、上手に使うことでさらに夫婦仲が良くなる好循環になっているのです。お金持ちになるためには夫婦仲の良さは大切なポイントなのです。 どれほどお金を稼ぐパートナーでも夫婦関係が冷たければ何のためにお金を稼いでいるのかわかりません。人生を楽しむためにお金を稼ぎ、幸せのために上手にお金を使うことが大切なのです。夫婦仲の良さは見えないところでお金を稼ぐ土台になるのです。パートナーと仲良くする。お金持ちになる30の習慣。その14。節約は一時的ではなく習慣にしておかないと意味がない。お金を上手に貯めていくことには日々の習慣こそが重要です。一時的な考えではなく当たり前の習慣として体に染み込ませておかないと長続きがしないのです。一週間だけ節約しようと期間や制限を決めてしまう人は決まってお金が貯まりません。一週間という我慢がちびちびと貯まり予定の期間が過ぎれば今度はリバウンドとして跳ね返ってきます。一週間分のストレスを発散させるようにどんとお金を無駄遣いするのです。これではせっかくの節約も何にもなりません。一時的な我慢ではなく当たり前の日々の習慣にしてしまわないとお金は本当に貯まっていかないのです。よし、節約だと意気込む人より節約は当たり前と落ち着いている人の方がお金は貯まります。私の母は昔から徹底的な節約ぶりでした。もったいないという歌でも歌っているかのように何かあるたびにもったいないとブツブツ言うのです。もらえるものはもらったり、買い物に出かけるときには必ず部屋の電気は消したりすることは当然のようにします。私が部屋にいないときに電気をつけっぱなしにしているともったいないと言って勝手に部屋に入り込み消します。この習慣は今でも変わりません。話を聞くところによると、どうやら昔一人暮らしをし始めたくらいから意識をするようになったとのことです。一人暮らしをしているとお金のことばかりが気になってね。お金のことを強く意識するようになったのよ。その頃から自然と節約が癖になり、今では習慣になってしまった。その昔、まだ私が生まれる前、母にはお金に関して強く意識をする時期があり、その頃から癖になっていったとのことです。お金で苦労をした一人暮らしの経験が母にお金に対するシビアな意識を持たせたのです。お金を貯めるためには特殊な技や技術は不要です。当たり前のコツコツした節約を習慣にしていくことで本当の節約ができるのです。節約を習慣にする。お金持ちになる30の習慣。その15。親の勤勉さは子に移る。私の父はいつも新聞を片手にうろうろしています。暇があれば新聞、車の中にも新聞、テレビを聞きながら新聞、朝食を取りながら新聞です。仕事から帰ってきても夕食を食べながら新聞というくらいです。仕事で必要な知識もあるのでしょうが、新聞を読むことで時の流れに遅れを取らないようにしているのです。また本棚にはたくさんの本が並び、何かいつも勉強をしているようです。こうした読書の習慣を私はそばで見ていたおかげもあり、本を読むことに関してはあまり抵抗がありません。楽しそうに読んでいると楽しいものだと思ってしまうのです。母もろうメガネをかけて漢字の練習をすると言って漢字を紙に書いて練習しています。年を取るとボケてしまうからボケ防止のためにやっていると言います。こうした勤勉さは同じ屋根の下にいるだけに子供である私にもすぐわかります。いつも新聞を読んでいる姿を見ているとそんなに面白いのかなと新聞が読みたくなってしまいます。いつも漢字を書いている姿を見ているとちょっと自分もやってみようかなという気になります。親の勤勉さは意外なことに子供にも伝染してしまう効果があります。私が読書の習慣を持っているのは裏で親の影響を強く受けていることに由来します。親が勉強嫌いで新聞も読書もしない人なら私も同じ区活字を読むことに良い印象を持ってはいなかったことでしょう。子供が最も強く影響を受ける習慣は親の習慣からです。親の勤勉な習慣を受け継ぐ。お金持ちになる30の習慣。その16。お金を使った分だけ自分に返ってくる。良い影響も悪い影響も。お金は使ってこそ巡り回ってまた自分のところへ返ってきます。使わないと戻ってきませんし、返ってこなければ使い方が下手だということです。一時的な快楽のために使ったのではそこからは何も生まれてきません。私の家庭でもお金は貯めつつ賢く使って世の中へと戻していくようにしています。稼いだお金をすべて貯め込むのではなく必要な時にはしっかり使い世の中で循環するようにしています。金は天下の回り物という言葉があります。お金は世の中の一箇所で貯めておくのではなく、世の中全体に行き渡るように循環させなければならないということです。人間の体も血液の循環が悪いと健康に害を及ぼすように、世の中もお金の流れが良くないと経済が悪くなるということなのです。私の父は時々大きな金額を一度に使う時があります。会社の人たちとゴルフをするためにお付き合いで休日にも出かけていき、一日に2万円も使ってしまう時があります。はじめは当然のごとく節約家の母が怒っていました。おなじみのもったいないを連発して小言を言っていました。しかし話の終わりには自分が稼いだお金だから本人の使い方に任せると言います。母も父のお金の使い方は好きなように任せているようです。どんなことに好きと感じるのかは人それぞれです。好きな趣味を制限させるようなことを言いたくなかったのです。 父は節約をすればいいわけではなく、お金が貯まれば人間関係の向上のためにゴルフという趣味にお金を使っていました。お金を使った代価としてゴルフの楽しみと人間関係の向上を受け取ります。使ってこそ初めてお金としての効力が発揮され、それ相応のサービス、効果、効き目、楽しみを受け取れます。それが人間関係の向上という形で現れたり、知識が増えて自分の生活が豊かになったりするという形として返ってくるのです。きちんと世の中にお金が巡回するようお金を使い、その上自分の人生に残る使い方をしています。ゴルフで楽しんだ父は人間関係も良くなり、また仕事もスムーズにはかどるわけです。公私ともに充実とはこのことです。実はお金を稼ぐということはそれほど難しいことではありません。ただ働けばいいだけです。仕事の種類によっては専門的な知識や技術も必要がなかったりします。しかしその一方、お金を上手に使うためには高度な知恵が必要です。お金は稼ぐより使う方が奥が深くて難しく、その上タイミングもあるのです。キャバクラ、飲み歩き、タバコのような一時的な快楽のために使っても、人生を豊かにするほどの深い感動や成長がありません。生産性がなく、何も生まれてこない使い方です。特に、タバコは良い影響が返ってくるどころか、悪い影響が返ってきてしまい、向上するどころか下降してしまう使い方となります。それに対して生きたお金の使い方とは、人間関係が向上したり、知識を豊富にしたりするような使い方のことです。お金を使った分だけ、自分に返り、向上が得られるからです。お金を使って自分を向上させ、向上した自分がさらにお金を稼いで使っていく循環を作れる人がお金持ちになれるのです。自分が向上するお金の使い方をする。お金持ちになる30の習慣。その17。一流に触れるほど文化度が高まっていく。一流のワインのソムリエは常に一流のワインばかりに触れていることをご存知ですか？有名な鑑定士もいい仕事の古物ばかりに触れる一方、本物以外はできるだけ触れないようにしていると言います。作家も同じです。良い文章を書く人は常に読書好きであり、また一流の作家の本ばかり読んでいます。なぜ一流の人は本物ばかりに触れているのかというと、偽物が現れたとき何か違うぞという感が働くようになるからです。感だけは教科書から身につけられるものではなく、一流のものに触れて感じて体に染み込ませていくものです。肌触り、雰囲気、ニュアンスや印象といったことは教科書からでは理解が難しく、実際の体験を通して身につけていくものです。いつも一流といった本物ばかりに触れて感を鋭くさせているわけです。人間としての文化度も同じ原則が当てはまります。食事のマナーが良い人や知識や知恵のある人はいつもそうした一流の物事に触れている人です。高級なレストランで一品ばかりを口にしているため品のある素晴らしい料理というものがどういうものなのかがわかります。素晴らしいウェイターの対応を見ていると二流のウェイターの対応を見たときにどこがいけないのかが瞬時にわかるのです。見抜けるという素晴らしい洞察力があるわけではなく、単純に普段見ていることと違いますからすぐ、おや、とわかるのです。味がわかる人、絵の素晴らしさがわかる人、といった文化の高い人たちは初めから能力があるわけではありません。日頃から高額のお金を払い、一流の作品に触れることで自分の感覚を高めることができた人なのです。良い映画を見て感動すること、素晴らしい本を読んで視野が広がることは、それだけ自分の文化度が上がっているということです。偽物が現れた時に、これは違うな、とわかるようになるのです。一流のものに触れて文化度を上げる。お金持ちになる30の習慣。その18。お金と親友。どちらが尊い存在なのか。いくらお金を持っていたところで友人がいなければ意味がありません。友人との関係がなければ遊びに行くことも飲みに行くこともないですから、それだけ節約ができてお金も貯まることでしょう。電話代も節約でき、会うこともなければ確かに時間もお金も節約できてしまいます。しかしおかしいと思いませんか？幸せになるためにお金を貯めた結果不幸になっているという矛盾。友人との付き合いを完全にやめては何のためにお金を貯めているのかわかりません。お金を貯めて使う目的は食べていくためであり、生きていくためであり、幸せになるためです。自分にとって本当に大切な人には節約よりきちんとお金を使っておくことです。お金が大切でしょうか？それとも親友が大切でしょうか？天秤に乗せればお金では買えられない親友にこそ重い価値があることに気づけるはずです。親友だけはお金で買うことはできない尊い存在。一生で一人できるかわからないほど貴重な存在でもあります。友人ともっと仲良くなるためにお金を使い、楽しむためにお金を使うことです。お金を貯めるために友人との関係を切ってしまっては、自分で幸せを捨てていることになるのです。お金を節約するために友人まで削らないようにする。お金持ちになる30の習慣。その19。お金持ちは楽をして稼ごうとしない。努力を伴わず手に入ったお金は羽がついたかのように、あっという間に消えてなくなります。努力をして手に入れたお金ではありませんから、軽い気持ちで使ってしまうのです。例えば、親からのお小遣いです。努力をして働いて、汗水流して手に入れたお金ではなく、お金の重みを知らないまま、大金を渡されます。受け取った方にしてみれば、何にも努力もせずに手に入ったお金なので、軽い気持ちで使ってしまいます。 本当はたった100円でも100円なりの独特の重みがあります。それは自分で働いて稼いだことのある人でなければわからない感覚であり、これを金銭感覚と言います。これだけ働いたからこれだけもらえるという感覚は、働いて汗を流して手に入れたお金なら自然と身につきます。すると働いて稼いだ100円ともらった100円とでは、同じ100円でも感じる重みが全然違ってくることがわかります。自分で努力をして稼いだお金ですから、手に入れるまでの苦労や大変さがわかり、100円でも稼ぐための背景が感じられるのです。仕事を通して動かした体からお金に対する感覚は身につきます。お金持ちは楽してお金を稼ごうとしません。楽をして稼いでも、その重みを知らないため、軽い気持ちでどんと使ってしまい、いつまで経ってもお金がたまらないのです。お金の重みを知らないため、あっという間に使ってしまいます。気づけば一文なしになってしまうのです。楽をして稼ぐ人は、そのありがたみや大変さを分かっていないため、狂った金銭感覚となってしまうのです。お金を稼ぐことに余計な欲を出してはいけません。一生懸命に汗水流して働き、それに見合ったお金を手に入れることが、正常で頼りがいのある金銭感覚が身につく方法なのです。お金をたくさん稼ぐことが悪いと言っているのではありません。汗水流して一生懸命に働き、大金を稼ぐことは何も問題はありません。楽をして稼いでしまうことが問題であり、その人をダメにさせてしまうのです。努力をしてお金を稼ぐ。お金持ちになる30の習慣。その20。成功している人は好きなことを仕事にしている。好きな仕事を選んだから楽しくやってこられた。これは私の父がよく口にする言葉です。つい先日、父は無事退職を迎えました。自分の人生を振り返り、私に諭すかのように、よくこの言葉を口ずさんでいます。父は昔から残業ばかりで、私が幼稚園の頃からずっと帰りが夜の9時を過ぎていました。ひどい時は深夜の2時頃に帰ってくることもあります。それでいて朝は7時半には家を出ます。私が寝た後に帰り、起きる時にはもう家を出ていて、父の姿をなかなか見られないこともありました。父は家に帰ってきているはずなのに、父にはなかなか会えない不思議な毎日なのです。朝起きて食卓に着くと、テーブルの上には父が食べた形跡が残っていて、とりあえず帰ってきているんだな、とわかります。子供ながら、そのうち過労死にで倒れるのではないかと本気に心配したこともあります。私がアメリカに留学している最中に国際電話で母に電話すると、昨日も帰るのが遅かった、と欲口をこぼしていました。働きすぎて父は大変だろうと聞いたことがありますが、本人はそれほど辛いとは感じていないことが驚きでした。大変だけど楽しい。こういうことを言い始めるのです。好きな仕事だからもう少し頑張ろうと思うし、朝も好きな仕事が待っているから早起きができる。驚いたことに本人は楽しいがゆえに苦労もそれほど感じていなかったようです。心配していたほど疲れている様子もなく、普通にやってのけています。面白いことにその反対のことも言っています。もし好きではない仕事だったら、ここまではできていないだろうな。お金を稼ぐ人には共通したポイントがあり、好きなことを仕事にしているということです。仕事で成功を収めている人で嫌いなことを仕事にしている人はほとんどいません。メジャーリーグで大活躍をしているイチロー選手も野球が大好きと言っています。野球界で成功している人で野球が嫌いだと言っている人は一人も聞いたことがありません。プロゴルファーの宮里藍さんはゴルフが大好きと言っています。ゴルフでも同じくゴルフが大嫌いですと言っているプロゴルファー選手も見たことも聞いたこともありません。ある著名人も仕事が面白くてたまらない。将来は宇宙旅行の代理店を作りたいと言っていました。過去の偉人たちを思い浮かべてください。火の鳥、ブラックジャックなどで有名な漫画家の手塚治虫さん。これでいいのだという名言とともに、天才バカボンを生み出した赤塚不二夫さん。松竹映画男はつらいよシリーズで虎さん役として有名な渥美清さん。仕事に差し支えるため病であったことを隠し、人生の最後まで俳優として演じ続けた尾形健さん。みんな自分の好きなことを仕事にしています。偉業を成し遂げました。成功している人で仕事が嫌いですと言っている人など一人もいません。成功している人には好きなことを仕事にしているという共通点があるのです。実はあなたが仕事で成功できるかどうかというのは、どんな仕事を選ぶのかで将来がどうなってしまうのかがほぼ決まっています。好きな仕事を選んでいれば、それだけ成功しお金を稼ぐこともできるようになります。好きだから楽しく感じることができ、やる気も集中も根気も出てきます。ですが、好きでもない仕事、ましてや嫌いな仕事を選んでいるなら、成功できないのは目に見えているのです。やりたくもないからやる気も出ない、辛く感じるから疲れやすくなり、いつも愚痴ばかりになります。仕事を選ぶときは、どれだけ稼げるのかで決めるのではありません。また、どれだけ人から尊敬されるか羨ましがられるかで決めることでもありません。自分が心から好きだなと感じる仕事を選ぶことが重要なのです。好きなことを仕事にする。お金持ちになる30の習慣。その21。お金の管理は2人でするより1人が代表して行う方がいい。経営者が2人いる会社は潰れるという法則をご存知ですか？会社を代表し管理する人間が2人もいてしまうと、それぞれの考えがぶつかり、喧嘩別れしてしまうわけです。私は以前、この現実を目にしたことがあります。 まだアメリカに留学していた頃、近くに開店したばかりの和風バイキングのお店がありました。広告も大きく出していて、友人の一人がそこでウェイトレスをやっているということもあり、私も食べに行ったことがあります。和食は欧米では人気があって、それも種類が豊富なバイキング形式だけあって、開店当初は大いに賑わっていました。お店の中に入りきらないほどの人気があり、外まで行列ができていました。ここは繁盛するだろうなと思っていた中、3ヶ月後にはなんとあっけなく潰れてしまいました。お店のドアの前に行くと張り紙がしてありました。事情により閉店をさせていただきます。短い間ですがありがとうございました。後から聞いた話ですが、どうやらそのお店は経営者が2人いて、お金の配分のことで揉めたそうなのです。お金の問題で話がこじれ、経営者同士の仲が悪くなり、お店を辞めてしまうことになったのです。確かに会社を設立するときには資本金が必要で、1人で出すより2人で出した方がその分負担が軽くなります。だからとはいえ、代表する人間が2人もいると、違った人間であるからには対立が起こります。ましてやお金が絡む経営ならなおさらなのです。これは家庭の夫婦関係にも同じことが言えます。結婚してからは個人個人の収入は一つにして、二人の収入が家族のために一つの目的のために使われることになります。夫婦として同じ屋根の下で一緒に協力して暮らしているからには、お金を合わせて生活していかなければいけません。当然お金の管理をする人間も必要です。この時二人が一緒に管理していると、経営者が二人いるような状態となり、考えがぶつかり対立し合うことになります。お金の管理は夫か妻のどちらかが代表して行う方が統一性ができ、その方がいいのです。私の家庭ではお金の管理は母が代表して行っていました。お金の管理を一括して母が管理し、家族の誰よりしっかり把握しています。私も父も知りませんが、母はしっかり把握し管理しています。父が稼いだお金は全部母が管理をして、食費や生活費、光熱費や教育費など絶妙なバランスで振り分けます。この判断はほとんどが母に任され、父は知らないふりです。母はいつもお金の管理に気を使い、大きな責任が伴っているわけです。父はお金の管理は母に任せているおかげで仕事に集中ができます。母も母でお金の管理に集中できていますから、間違った使い方や振り分けはしません。お金の管理と仕事を父と母がそれぞれ分業しているため、うまくバランスが取れているのです。お金の管理は二人で協力してやると逆にこじれます。一人が代表して行う方がうまくいくのです。お金の管理人を一人に決める。お金持ちになる30の習慣。その22。自給自足で健康と節約が手に入る。私の実家は愛媛県の伊予市という田舎の地域にあります。実家の周りは田んぼや畑だらけです。家の周りに畑があるというより、畑の中に家があるという方がイメージとしては合っています。空気のきれいな田舎で健康的で最高の場所です。実家は山のふもとにあるおかげで少し標高が高く、おかげで海と山が眺められます。松山方面を向けば松山城を自宅の窓から見ることができます。そんな私の実家では食事のほとんどが自給自足になっています。原始時代の食生活さながらです。食べるものは基本的に自分の畑で作ります。野菜を手に入れるときにはスーパーへ向かうのではなく畑へ向かうのです。田んぼでお米を作っているため、お米を買うこともありません。畑ではいろいろな作物が育っているため、野菜をわざわざ買うこともありません。トマト、ナス、キュウリ、レモン、ビワ、サツマイモ、トウモロコシ、みかん。いろいろな作物が刈り取られることを待ち望んでいるかのように生い茂っています。それらはもともと売り出すために育てているわけではなく、家庭の食の足しにするためです。自分たちが食べることを目的に育てているのです。お米をはじめとするほとんどを自給自足で賄っているため、皆口家の食費はほとんど0円です。これだけのいろいろな作物を育てているわけですが、それを育てている人はもちろん私の両親2人が中心になっています。食費にかけるお金くらいは十分にあります。ではなぜわざわざそんな回りくどく面倒なことをして野菜を育てて手に入れているのかと思いますか。実は健康のためなのです。平日に母が作物の世話をして、土日の休日になれば、今度は父が畑に出かけます。平日に仕事で溜まったストレスを畑仕事という形で体を適度に動かし、健康へとつながっているのです。自給自足という畑仕事が両親に共通してあるおかげで、二人の健康状態は常に良好で、大きな病に見舞われたことはありません。畑仕事をして運動不足を解消し、健康と節約を手に入れることができるという上手な生活習慣を作っているのです。節約と健康と運動不足を一度に解消できるうまい方法です。自分の手で育てる作物が大きくなっていく姿を見るのは毎日の楽しみにもなっているのです。自給自足で健康と節約を手に入れる。お金持ちになる30の習慣。その23。お金は使えば使うほど増える。お金は使わないと増えません。お金を増やすなら使うのが一番近道です。お金を使ってしっかりリターンがあるなら、お金を使えば使うほど増えていくようになります。本を読んだり、友人の交際費にお金をかけたり、趣味でパソコンや英語といった習い事をします。知識や技術が身につくと仕事でも活かせるようになり、高く評価されるようになります。当然、周りから人目置かれるようになるでしょう。 人からの情報も集まりやすくなり、頼られるようになり、昇進もしやすくなるのです。結果として収入が上がります。お金は使えば使うほど自分の中に固定資産が増えます。知識、知恵、人脈、技術などの無形固定資産です。もし使っても何の効果も得られなければ、お金の使い方が誤っている証拠です。例えば宝くじです。宝くじは何の成長もない使い方の一つです。単純に宝くじで一発当てようと大量に買い込んでも、本人の知識や技術力など関係なく運でしかないのです。力持ちの人、運動神経がいい人、英語が話せる人など、そんなことは全く関係ありません。単純に時の運に任せるしかありません。それでいて何かが自分の中に残るわけではありません。もし当たらなければ、知識も知恵も人脈も技術も何も自分の中に残らず、ただお金だけが減っていくのです。お金が当たったとしても、努力を伴わず稼いだお金なので、軽く見てしまい、あっという間に使い切ってしまいます。宝くじは当たっても当たらなくてもあまり良い話ではないのです。お金をしっかり稼ぐ人は、自分をしっかり高めることができている人です。コミュニケーション能力があったり、仕事の進め方がうまかったり、視野が広い人であったりします。最初からそうであったわけではありません。お金をかけてたくさんの本を読んだり、人付き合いにお金を使ってきたりしたことで成長ができたのです。お金を誰にも盗まれない無形固定資産に変えるのです。成長に変えられるお金の使い方をする。お金持ちになる30の習慣、その24。家族旅行でケチってはいけない。私の父も母も普段こそは節約家ですが、家族旅行の時に限ってはお金をどんと使います。いつもはそれこそ身を削るような思いで節約しているというのに、それを帳消ししてしまうくらいに家族旅行にはお金を使うのです。母は家族旅行の時くらいはお金を使わないといけないと言います。父も遊ぶ時にはしっかり遊んでおけと言います。せっかくの旅行先でケチっては、楽しいことも楽しくなくなります。旅行先で節約だからとはいえ、食事もせずに観光も控え、ホテル代までケチっては、何のために旅行に行くのかわかりません。ホテルのランクを下げたことで、せっかくの素晴らしい観光地の印象も悪くなります。これでは家族旅行に行くことで、余計に家族の仲が悪くなってしまいそうです。ましてや家族全員で旅行はいつもできることではありません。お金と家族全員の予定がぴったり合わなければ実現できません。普段の節約はこうした家族仲を深めるために節約しているのであって、お金を家族が幸せになるように上手に使っているわけです。家族の仲が悪くなっては、何のためにお金を稼いでいるのかわからない。これは父も母も同じことを言います。家族旅行ではお金をケチらないようにしましょう。普段は節約してもいいのですが、楽しむときはしっかり楽しんでおかないと損をしてしまうことになるのです。家族旅行ではケチってはいけないのです。家族旅行ではお金をケチらないようにする。お金持ちになる30の習慣、その25。長期的な視野と短期的な視野を持ってお金と接すること。お金をうまく貯めて使うためには、何のために貯めて使うのかという目的をしっかり決めておかなければなりません。目的があるからお金を稼ぎ、目的に近づくためにお金を使います。自分の夢であったり、趣味であったり、息抜きなどです。この繰り返しが人生であり、自分のやりたいことや願いにどんどんと近づいていき、人生を楽しむということです。私の両親はお金に関しての長期的な視野と短期的な視野の両方を持っています。長期的な視野というのはもちろん老後です。退職した後は収入がなくなり、老後は国からの年金に頼って生活をしていかなければなりません。そのため、いざという時のお金をある程度貯めておく必要があります。何のために使うのかという目的と、どのくらい必要なのかという量をしっかり把握しています。母はいつも老後のためにと言ってお金を節約しています。ですが、その一方で短期的な視野でも考えています。将来のために貯めるだけではなく、今を楽しむために使うことです。今使うお金は何のために使うのかというと、まさに今を楽しむためにです。ただ全てにケチるというのではなく、自分が好きなことにはお金を使ってもいいのです。私の母は普段は節約家ですが、好きな映画鑑賞にはお金を使います。それが母にとって息抜きであり、ゆっくりした時間を過ごせる好きな時間なのです。母はレンタルビデオで借りてきたビデオを見ながら、この時間だけは邪魔しないでと言います。また一方で父はゴルフにお金を使います。適度に人とコミュニケーションが取れ、また体を動かすことができ、父にはこの上ない有意義な時間です。自分の好きなことにまで削って節約しては、楽しいことが何もなくなります。老後という将来のことも考えながら、今現在も楽しむという短期的な考えの両方を持っていることが大切なのです。長期的な視野と短期的な視野の両方を持つ。お金持ちになる30の習慣、その26。お金が目的になってはいけない。お金は単なる手段。お金を貯めることが人生の目的ではありません。貯めてばかりのお金は単なる精神安定剤となるお守りです。お金は使った時に効力を発揮します。自分が生きるために必要な衣食住と、その他の願いを叶えるための道具がお金です。 自分の願いと交換できる道具ですが、お金が人生の目的にならないように注意が必要です。お金を稼ぐことが目的になっていると、楽しめる道を歩めるとは限らないからです。例えば、お金を稼げる職業としては、医者や弁護士があります。人間なら誰もが病気になるため、常に医者は必要とされ、その上高い技術が必要であるため、医者は稼げると言います。また、弁護士なら人間がたくさんいる世の中では、対立やぶつかり合いがあります。最近では、食べていけない医者や弁護士も出てきているようですが、世間全体から見れば、まだまだ高い需要があります。しかし、問題なのは、医者や弁護士として成功している人は好きな仕事をしているのであり、お金が目的ではない点です。お金が目的で医者や弁護士をしていると、仕事でどこか手抜きをしたり、面倒で適当にやってしまったりします。そもそも好きな仕事ではないため、やる気が長続きがしにくい可能性もあります。お金が目的で仕事を選ぶと、人生の途中でつまずく可能性が高いのです。私の父はお金に関してこう言います。お金を稼ぐことも大切だけど、それだけが人生ではない。お金は単なる手段であり、お金が目的になってはいけません。お金基準で物事を考えていると、どこかでおかしくなります。幸せに生きるためにお金を稼ぐのであって、お金を稼ぐことが人生の目的になってはいけないのです。お金は単なる手段だと考える。お金持ちになる30の習慣。その27。ウィンドウショッピングだけならお金は必要ない。母は節約のためによくウィンドウショッピングをします。しかし、勘違いしないでください。買うためにウィンドウショッピングをするのではありません。買わないためにウィンドウショッピングをするのです。母は街へ出かけてデパートに寄ったついでに他のお店も見て回ります。店頭店内にはおしゃれな衣類がたくさん並んでいますが、節約意識を忘れることはありません。母が買うのは必要なものだけです。衝動買いをしてしまうと結局着ることもなく無駄になります。一時的な感情に踊らされ必要のないものを買ってしまっても家が倉庫になるだけです。母は美しさに見とれるだけで満足して何も買わずに帰っていきます。ウィンドウショッピングだけで満足してしまう性格ですが、母は節約のためと言い張っています。欲しいものをすべて買おうとするといくらお金があっても足りない。見るだけなら無料だからデパートに行った時くらいは目の保養をしないと損する。こう言ってウィンドウショッピングを楽しんでいるのです。買うためにしているというより、見て目の保養にするためにしているのです。これは、旅行に行って素晴らしい景色を眺めることと同じです。旅行に行った時は素晴らしい景色を眺め癒されますが、ウィンドウショッピングでも綺麗な服を眺めることで癒されます。ウィンドウショッピングで心は躍ります。何かを購入しなくても、見るだけで満足してしまうのです。素晴らしい景色を眺めることと、ウィンドウショッピングを楽しむことは、目の保養では同じなのです。ウィンドウショッピングで目の保養をする。お金持ちになる30の習慣。その28。お金のかからない習慣を持とう。父と母には早起きをして犬のクッピーと一緒に散歩をする習慣があります。犬の散歩は定期的にしてあげないと犬もストレスが溜まってしまいます。だからとはいえ人間も定期的に運動しないと運動不足になります。犬にとっても人間にとっても健康に良い散歩を朝早くからすることで良い眠気覚ましになり運動不足も一緒に解消されます。もし特別にフィットネスに通うことになると時間もお金も大きく取られることとなるでしょう。フィットネスに通うためには往復するための時間も取られてしまい、入会金や月謝などでもお金がかかることになります。しかし、朝の散歩なら通う時間が必要なくすぐ始められ、お金も全く必要のない習慣となります。習慣にはお金をかけないことがポイントです。毎日継続して続けられる習慣に一定のお金がかかるなら、毎月の固定費ということになります。するからにはどうしても必要で、またお金がないとできなければ習慣にするのは不向きなのです。習慣にするためにはお金がかからないことをする方がよほど長続きします。それだけ金銭的なリスクが小さいからです。父と母は犬の散歩という名目ではありますが、朝の運動を習慣にしています。お金がかからず、父や母と飼い犬の健康にも良いという一石二鳥にも三鳥にもなる賢い習慣なのです。お金のかからない習慣を身につける。お金持ちになる30の習慣。その29。自分から先に与えること。人に与えることで豊かになる。私の実家では農業をし、自給自足をしているため、いろいろな作物を育てています。品物として売り出しているのは、みかんが中心です。その他の作物は、基本的にすべて皆口家の食卓に並ぶことになっています。しかし、時々作物が思ったよりよく育ち、余ってしまうことがあります。そんな時には、早めのうちにご近所さんにあげてしまうようにしています。時期が遅く、腐ってからでは、食べ物になりません。余るとわかれば、ご近所さんにお裾分けです、と話しかけていきます。余ってしまうと処分も大変です。処分するくらいならお世話になっている人に分けた方が作物もご近所さんにも喜ばれるというものです。すると不思議なことに今度はご近所さんからお返しのもらい物をいただくことになります。もらってばかりではいけないと思いお返しをしてくれます。うちでもこれが余っているからぜひ食べて。 母は最初からもらうことが目的であげたわけではありません。単純に余って必要ないから誰かにお裾分けをしたわけです。しかし、あげればあげるだけお返しにいろいろなものをもらえるようになります。与えることで自分も豊かになっていったのです。余り物は捨てるくらいならみんなに分けてあげた方が喜ばれます。それがご近所さんとの交流の機会にもなるのです。余り物は捨てるのではなくみんなに分けてあげる。お金持ちになる30の習慣。その30。ケチっていいものといけないものがある。お金持ちに共通していることは節約を心がけている点です。それは必要不必要のラインをしっかり引き、衝動買いや見栄や周りに流されるといった買い方をしないということです。節約が癖になるとお金が不要に流れ出ることはなく有効活用ができるのです。しかし節約とはいえお金の出し惜しみをする点としない点の区別をしておかなければなりません。お金を費やすべき点で出し惜しみをするとお金がうまく活用されません。それが人との関係です。人との関係とは友人関係、家族関係、親戚関係、職場の人間関係などです。人間関係にお金を出し惜しみすると後から食い入る思いをするでしょう。人間関係にお金を出し惜しみすると人との関係にひびが入ってしまうことがあります。ひびが入ってからでは遅いです。普段から人間関係には十分配慮する必要があります。もちろん全ての人に力を入れるわけではなく、特にお世話になっている人にはしっかりとお金を使いましょう。年賀状やお歳暮、はがき、電話代にはある程度のお金をかける方がむしろいいのです。私の母の年賀状は必ず手書きであり、お礼の電話は遠方でも電話代を気にせず書けるようにしています。年末は年賀状を書くのに必死になって書いています。お礼や感謝を忘れると良い年明けが迎えられません。今年もよろしくお願いしますと一筆書くことは人との関係を良くし、人に対して投資をしているということになるのです。世の中にはお金の出し惜しみしてはいけないことがあることを知っておきましょう。人間関係にはお金の出し惜しみをしないようにする。お金持ちになる30の習慣。まとめ。その1。一人暮らしやアルバイトなどでもっとお金の勉強をする。その2。お金に関する哲学は両親の生活習慣から学ぶ。その3。徹底的な節約を習慣にする。その4。家族行事にはお金を惜しまないようにする。その5。お礼に関してはお金を惜しまないようにする。その6。買う前にまずは値切ってみる。その7。できるだけ現金で買い物をする。その8。チャンスにはお金をかけて生かしきる。その9。お金の自慢をしないようにする。その10。状況に応じて共働きをする。その11。楽観主義になる。その12。健康には気を使う。その13。パートナーと仲良くする。その14。節約を習慣にする。その15。親の勤勉な習慣を受け継ぐ。その16。自分が向上するお金の使い方をする。その17。一流のものに触れて文化度を上げる。その18。お金を節約するために友人まで削らないようにする。その19。努力をしてお金を稼ぐ。その20。好きなことを仕事にする。その21。お金の管理人を一人に決める。その22。自給自足で健康と節約を手に入れる。その23。成長に変えられるお金の使い方をする。その24。家族旅行ではお金をケチらないようにする。その25。長期的な視野と短期的な視野の両方を持つ。その26。お金は単なる手段だと考える。その27。ウィンドウショッピングで目の保養をする。その28。お金のかからない習慣を身につける。その29。余り物は捨てるのではなくみんなに分けてあげる。その30。人間関係にはお金の出し惜しみをしないようにする。